それでは御言葉を聞いていきましょう。で、本日読んだところがヨハネによる福音書の20章の11節以下ということです。で、主イエス、イエス様が十字架について息を引き取ったのが金曜日の午後3時でした。で、ユダヤ教の暦では日没とともに日付が変わります。で、金曜日の午後3時に息を引き取って、日が暮れると土曜日が始まるんです。で、土曜日は安息日と呼ばれる日でした。この日は宗教の規定、律法の定めに従って働くことができない、働くことが禁じられる日です。午後3時に息を引き取って、あと2時間3時間で日が暮れる。そうすると十字架についたイエス様を葬ることができなくなります。で、まるまる一日、十字架の上につけっぱなしっていうことはないと思いますが、どうすることもできない。そのまま、処刑場の片隅に遺体にむしろでもかけてみたいな話になってしまう。十字架のもとにいたのは女性の弟子たちでした。当時の世の中では女性に立場はありません。心配しても何もできないんです。で、こんな時一人の人が立ち上がりました。アリマタヤのヨセフという人でした。で、この人はユダヤの議員です。身分立場のある人で、この人はイエス様が生きて働いていた時心を寄せていたんです。言葉を聞き、イエスの御業に接してきた。で、一言で言うと、アリマタヨのヨセフという人は、心の中ではイエスの弟子になった人です。ところが、ユダヤの議員という立場があって、公に私は信じますとは言えなかったんです。すでに主イエスは息を引き取っています。誠に遅ればせです。けれども彼は勇気を出して姿を現しました。私が遺体を引き取る、みんな葬ろう、力を貸してくれたんです。ヨセフのもとには従う人たちがいます。で、彼自身はすでに年配だと思いますが、従う者たち、若い人たちがたくさんいた。で、号令一つで動く人たちです。で、ヨセフが中心になってイエス様を葬ろうと指示を出します。若い者たちが動きます。女性の弟子たちも当然手伝ったはずです。思いのほか早く葬ることができた。傷ついた遺体を拭って、そして包帯で巻いてお墓の中に遺体を安置するとできたわけです。当時のお墓は洞窟のようなものでした。入り口が小さくて、で、奥が広間のようになっています。で、そこに遺体を安置する、ここまでできたわけです。で、遺体を安置して、あとは出入り口は一つですから、そこに円盤型に切った大きな石をゴロゴロっと転がします。これで蓋にするわけです。日没までにここまでができたと。で、この後もうすることはないんです。一同はお墓の前で解散ということになったはずです。で、そしてこの日から3日が経ったんです。金土日と数えて3日目の朝を迎えます。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのか、と言うとマリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。朝一番にやってきたマリア。これは弟子のマリアです。聖書の中にマリアという名前は何回か出てきますが、これは母マリアではなくて、 夫人の弟子マリアです。で、彼女は葬りを手伝ったんです。そして墓の蓋は閉じた。で、申しています通り、土曜日は安息日です。動くことができない、働くことができない。で、土曜日の日が暮れると安息日が終わりますから動くことができます。ところが日が暮れるから夜になるので、そういうところで動くことができない。安息日が終わって一番に動けるのは日曜の朝です。で、マリアは朝を待って、それこそ夜が明けきらないうちに墓に来たわけです。で、なんで朝一番に夜が明けきらないうちに墓に来たんだろうか。彼女は遺体に香油を塗りたかったんです。時間に追われる葬りでした。満足なことをしてあげられなかった。せめて人並みに当時の習慣に従って遺体に香油を塗ってあげたかった。で、急いだ理由は遺体が腐敗してしまうからです。ユダヤの春は暑いと言います。日本の夏のようだと言います。で、すでに当日を含めて3日が経っている。まごまごしていると遺体が腐敗して香油を塗ることができなくなります。だから彼女は急いだ。朝一番にやってきたんです。で、ところが墓の前に着いたら様子が変なんです。入り口の蓋にしている円盤型の大きな石が転がっている。墓が開いているんです。金曜日の夕方、日没前にしっかり閉めた。で、日曜の朝が来て自分が一番に来ています。自分より先に来てる人がいるはずがないんです。どういうことだろうかと、お墓の中を覗きます。そうすると納めたはずの遺体がなかった。マリアにとっては我が主イエスです。一生を捧げたお方、十字架についてむごい仕方で殺されてしまった、処刑されてしまった、そんなことをされるお方ではなかったはずです。で、そして大急ぎで遺体を葬って、せめて香油を塗ろう。やってきたら当の遺体は行方知れずです。で、彼女は遺体がない、へたへたへた、もう心の力がなくなっちゃってお墓の前に座り込むんです。そして一体何が起こったのか、どうしていいのか、これが分からなくなって混乱して、ただただおいおいおいおい泣き始めるんです。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。心を暗くして泣く一方です。で、その自分に後ろから声をかける人がいた。どうしたと、何があった、誰を探しているんだ。で、彼女は園庭、墓守だと思って答えるんです。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。で、こう言ってマリアはまた墓を見るんです。そして泣きます。背中にいる人が言いました。マリア、マリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。マリアは振り向きました。すると自分の前にいるのは我が主イエスであった。で、マリアはここで復活のイエスと出会うわけです。マリアが墓にやってきたのは遺体に香油を塗るためでした。彼女の目当ては イエスの遺体です。ところがそれがなくなっているので、彼女は途方に暮れて泣いていた。遺体、つまりは死んだ人の面影です。遺体それ自体は持ちで動くわけではないので、遺体を求めるマリア、何を彼女は求めていたのか、イエスの面影です。もはやこの世にはいないけれども、まだ手の届くところに遺体がある、それを求めていた。ところがその遺体がないわけですから、そこで彼女は墓を見つめて泣いていたわけです。後ろから復活のイエスが声をかけたんです。ところが彼女は気がつかなかった。ただ見余ったということではない。彼女は心が混乱している。むしろ心を死という現実に奪われているんです。イエスはそこにいるんです。だけど十字架の上で死、イエスは死んだと、我が死は死んだ、そのことに心が奪われている。だから心が奪われているので、肉の目では見ているわけですが、奪われた心はイエスを見ることができなかった。シエスは生前弟子たちに教えたんです。都に行って苦しみを受けて排斥され、そして殺される、十字架につけられるであろう、しかし3日目に復活する、弟子たちに何度も何度も繰り返して教えた。マリアも聞いていたはずなんです。だけど我が死は死んだ、彼女にあるのはそれだけだった。そのようにしてマリアは死に飲み込まれてしまった。だからイエス様の御言葉を忘れました。そして奪われた心で我が死を見ることはできなかった。彼女にあるものはイエスに対する心の思い、面影です。もう死んでしまった、何にもできない私には、できることはせめて灯油を塗ること、遺体はどこ、遺体はどこ。死に心を奪われてマリアは遺体を探してるんです。面影を求めて、遺体はどこ、遺体はどこ、遺体に執着してるんです。手には灯油が入った壺を持っていたと思います。墓の前でどうすることもできずに泣いている。後ろにいるお方にも気がつかずうずくまって泣いています。この姿はマリア一人ではないと思うんです。ここにあるのは私たち人間の姿だと思います。大事なものが、大事な人がいなくなって死んでしまって、死に心を奪われてしまう、死に心をすっかり奪い取られてしまって、救いを見ることができない、無力さの中で面影を求めるしかできない、キリストがそばにいても気がつかない、気づきたくもなかった。私はこのところを学んでいて一つ思ったんです。死に心を奪われてしまう、死の現実を変えることができません。だから心を奪われます。死に支配されてしまう。けれども、それだけではないと思ったんです。もしかしたら私たちは心の中に墓を見ながら、心の中に墓を見ながら 長い一生を生きているのではなかろうか。こんなことを思いました。シエスは3日前に死んだんです。墓の前で泣くのは当たり前です。でけれども私たちは心の奥で墓を見つめて泣くマリア、死という現実に心を奪われてしまっている。墓をじっと見つめて泣いてばかりいる。このマリアと同じありさまで一生生きてしまう。もしかしたらこんなことをしてるんじゃないだろうか、こう思いました。日常生活の中で病気にならないように節制します。人間ドックに入るかもしれない。もしものために保険に入る。葬式のお金は用意しておく。生身の体ですから、想定される危険に対して備えをしておく。これは当然なことです。けれども私たちはもっと心の深いところで、死に脅かされている。日常の生活は普通なんです。忙しくてあれもやってこれもやって次にこれをして、忙しさは絶えない。けれども忙しさを剥がしたその奥に、死っていう細い川が流れている。いつも絶えることなく。私がいなくなったらどうなるだろう。子供たちはまだ小さい。年を取った親はどうなるんだろうか。連れ合いは。果たして私はいつまで生きるんだろうか。考えてもしょうがないんです。分かってます。けれども、どっかでいつもそんなこと考えています。そして泣いたって騒いだって喜んだって結局いつかは終わると。最後にそんなことを考えてふっと生きることが面倒くさくなる、億劫になる、虚しくなるんです。わーわーやったって最後は四角い箱の中、人様に骨を拾っていただいて終わる。努力をして一生懸命生きてるんですが、深いところで乾いた冷たい風が吹くように、そんなことを思っている。マリアは墓の前で泣いています。現実の無誤さと自分自身の力のなさに打ちのめされているんです。だから泣くしかできなかった。私たちの誰しもが心の中にしっかりとマリアが住んでいる、こんなふうに思うんです。シエスは箱を見つめているマリアに声をかけました。マリア、どこを見てんだ。そっちじゃない、こっちだ。私はここにいる。シエスはマリアの背中に向かって声をかけています。マリアはお墓を向かっているんです。お墓っていうのは死を象徴します。死に向かうマリアとは真反対の背中からイエスは声をかけた。ここにも意味があると思います。シエスは、死とは真反対のところ、すなわち命の中に立っているっていうんです。よみがえりのキリストです。命の中から墓に心を奪われる、死に心を奪われている。死の現実に飲み込まれている。墓を見て、面影ばかりを追っかけている。 そのマリアに、復活のキリストは命の中から声をかけた。マリア、どこ見てんだ？そっちじゃない。私はここにいる。振り返れ。私を見て、命の中で生きていこう。こう言ってるんです。ここで問われると思うんです。イエスを見るってどういうことなんだろうか。もっと先日詰めると、イエスが復活したんです。命の中でマリアを、あなたを呼んでいるんです。私はここだ。墓を見て泣いているんじゃない。振り返って、私を見よう。キリストの復活って何なんだろうか。よみがえったキリストを見るってどういうことなんだろうか。このことが問われます。キリストが復活した、この方を見る。一言で言えば、あなたは一人ではないってことです。キリストが復活した、この方は呼びかけるんです。あなたの名前を。私を見ろ。私を見て生きていこう。その中身は、あなたは一人じゃない。一人で生きていくんじゃないんだ。私があなたの人生に伴うよ。この意味です。話が飛ぶんですが、お正月に箱根駅伝を行っています。毎年見るんですが、心にしみるものがあります。ご承知の通りで、オーロと袋があって熟感がある。その区間ってさまざまですね。大手町から始まって町中を走っていく町中の区間があって、やがて海沿いの湘南の海沿いを走る区間があって、そして箱根の山に入っていく山登りの区間があって、袋では山登りの道が今度は山下りの道に変わります。私たちの人生もそんなところあるんじゃないかと思います。振り分けられた私の区間があって、それはある人は街中を走るのかもしれない、ある人は山登りの区間を走るのかもしれない。それぞれに割り当てられた私の区間があります。それは走っていく。駅伝は団体競技です。走るのは私ですけど、ランナーですけど、一人で走ってるわけじゃないです。後ろから監督が乗ってる車がずっとくっついている。ペース上げろとか上げすぎだとか、いろんなこと言うんでしょう。そして沿道には応援してくれる人たちがいます。考えてみたらすごい話です。大手町から箱根まで、箱根から大手町まで、応援してくれる人の列が絶えないんです。ずっとつながっています。沿道でランナーが走ってる、小旗を振って声援をくれる。一番感動するのはゴールです。1位であろうと20位であろうと、どんじりであろうと、待ってくれてる人がいるんです。大手町に帰ってくる。そうすると必ず私の帰りを待っていてくれる人がいる。一緒に走った仲間たちなんです。往路を走った仲間たちが 自分の走りを終えてテープの向こうで待っている。手を振ってくれます。手を振って最終ランナーの帰りを待っている。手を振るどころではない、もろ手を挙げてよく帰ってきた。テープを切るのを万歳して喜んでくれる。一緒に厳しいレースを終えた仲間たちがテープの向こうで待っていてくれる。私は駅伝に人の人生の歩みが重なるんです。人は一人ぼっちだって言います。孤独だって言います。私はそうは思いません。人は一人ぼっちだ、孤独なものだ。私はそうは思いません。私の人生の走り、危なっかしいものですけれども、振り返ればたくさんの人が、数えきれない人が応援してくれました。今もそうです。一緒に走った、一緒に生きた人生の仲間たちがたくさんいます。私は間違っても、人は一人ぼっちだそうは言えない、事実じゃないです。たくさんの人から応援されて、そして仲間がいて、そして喜びあり、辛いことあり、この人生のレースを、道のりを走っている。いつかゴールを切るんです。その時に一人ポツンと定められたコースを終えてゴールに入るわけではない。私の帰りを、あなたの帰りを待っていてくれる仲間たちがいるんです。テープの向こうで一緒に走った仲間たちが、よく帰ってきた、迎えてくれます。そして私はその真ん中にキリストがいることを信じるんです。一人で走ってこいじゃないです。長い人生の歩みをキリストがずっと見守っていてくれる、助けてくれる、導いてくれる、教えてくれる、生かしてくれるんです、このお方は。だから走れるんです。そしてキリストだけではない、いろんな人たちが私の、あなたのおぼつかない歩みを、レースを、走りを応援してくれる。頑張れ、もう少しだ、負けるな、同じ道を歩んだ仲間たちがいる。そういう人たちがテープの向こうで私の帰りを待っている、迎えてくれる。キリストが復活した、あなたは一人で生きるんじゃない、キリストがあなたと伴って生かしてくださる、ゴールでこのお方が待っているっていうことです。最後に一つ申します。マリアは振り返ったんです。墓の中に心を奪われているマリア、キリストの呼びかけに応えて振り返った。振り返るってどういうことか。振り返って彼女はキリストと出会ったんです。振り返るっていうのは礼拝を捧げることです。生身の心と体で生きている私たちです。日常の中で私たちはみんな死に引っ張られるんです。死とか絶望とか嘆きに引っ張られます。だから一生懸命頑張ってて、心の奥で変なこと考えて虚しくなったり嫌になったりします。そして主の日が来るんです。主の日に私たちはキリストの元に帰るんです。この方に振り返るんです。出会うんです。 そしてあなたは、私は一人ではない。復活したキリストが神の国に帰るその時まで、私と伴ってくださる。私は、私たちは一人で走っているのではない。このことを何度も何度も繰り返して知っていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、復活のキリストが私たちを愛し、世の歩みに伴ってくださいます。繰り返して主に向き直る私たちとさせてください。死に脅かされるのではなく、主キリストと共に神の国に至るまで、あなたと共に命の中を歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。